桜井ロコ島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜井ロコ島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は12月19日、そして再放送の12月26日としてお聞きいただけていることと思います。まだ布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えているもの、見えていないもの、皆様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り、寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ、仲間だよという意味のある ALLY、アライ、アライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である、日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方をお招きして、たくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は一人語りの回となっております。7時までの30分間、皆様と楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。早いものでもう12月も最後の3週目4週目の放送となっております。いや、今年は本当に1年が早かったですね。なんかいろんなことがありすぎて、本当に今までの中で一番早く過ぎ去ってしまった1年だったんじゃないかなと思います。その中でもこの夢の種ラジオ、2023年2月からスタートさせていただきました。2月から始まり、1ヶ月の中で1週目と2週目を同じ放送でするので、1ヶ月で2回収録して放送させていただいてるんですけれども、1回目の収録から今日なんとラストは22回目となっております。今までいろんなゲストの方にご参加いただいたんですけれども、今日はちょっと2023年12月最初の最終収録として、振り返りをしていきたいなと思っております。2月初めてのこの夢の種ラジオの収録、めちゃめちゃ緊張してたんですけれども、この夢の種ラジオは最初放送を収録する前の何ヶ月間かでちょっとお勉強させてくださるんですね。まあ、パーソナリティーさん初めてという方ばかりなので、そのお勉強をして、こんな感じでやるんですよみたいなのを勉強させていただくんですけれども、1回目の時はこの神奈川スタジオリーダーの西原さんが、なんて言うんですかね、MC っていうんですかね、私がこう、私のことをいろいろ聞いてくださって、 こう進めて進行してくださったので、もうすごく助かったんですけど、めちゃめちゃ緊張しました。でいろんな、まあ、今までに至るいろんなことをやってきた話だったりとか、どんな思いでこうパーソナリティとしてこのラジオを始めようと思ったのかなどお話しさせていただいたなってちょっと懐かしく思います。ついこの間のような、なんかもうだいぶ前のような、なんか不思議な感覚ですが、そして2回目は初めてゲストをお招きするということで、どうしようかなと思ったんですよね。まだ話も慣れないし、ここは失敗してもというか、慣れないこう私の話をこう相手をしてくださる方がいいなと思って、あそうだ息子がいたって。で息子はダブルダッチっていうのをこうやってるんですけども、一応ダブルダッチアーティストとしてプロでチームを組んで活動しているので、実はこの今収録している期間中、彼らのチームはスイスにいます。スイスのサーカス団にお呼ばれしてチームで出演しているんですよね。はい、そんな息子に初めてのゲストとして、私の相手をしてもらいました。はい、で3回目これは、一人語りとして、私が最初から最後まで自分でこんな感じで一応まあ原稿という原稿はちゃんとは作ってないんですけど、まあ、最初と最後こんな感じで締めるみたいなので、あとはまあ中は自由に、今もそうですけど自由に話すという形で一人語りをしてきました。で4回目が、あこれ私、3つの回で回してるんですけれども、荒井桜色の回と酒桜色の会とっていうので、ゲストさんをその都度 お招きして、であと一人語りという3つの会を回してるんですね。で4回目の時は荒井桜色の会として NPO 法人フェアスタートサポートの、長岡さんに、長岡さんは児童養護施設の就労支援などをされてるんですけども、私が多分そうですね、この道というか荒井っていう言葉が、まあ一番最初の冒頭の、まあ、ちょっと3分弱の長いあれですね、言葉というか文を毎回同じものを毎回ちゃんと同じ文ですが読ませていただいてるんですけども、味方だよっていう意味があるんですね。その荒い桜色をこういろんなどんなものを抱えていてもみんな共に生きるっていうのがこうテーマでもあるので、その荒いの桜色の回で一番最初に中岡さんにお話しさせてしていただきました。そして5回目は私の師匠でもありますこよなく日本酒を愛する日本の国酒である日本酒を広めるという活動をしていくというので、日本酒伝道師として今私酒桜色としてやってますが、その、師匠である酒侍を助任されていて日本酒伝道師のその塾長でもいらっしゃる杉原英二さんをお迎えして、お話しさせていただきました。師匠にはこの今私が、放送されている回の前の21回目ですねに、12月の1週目2週目の回で酒桜色の会を締めるべく年内最後のゲストとしてまた師匠に2回目でご登場いただきました。そして、6回目はまた一人語りとして、これは、LGBTQ のお話をさせていただいたかなと思います。そうですね、この荒い桜色の中に中小企業家同友会っていうので経営者の会に入っていていろいろ勉強させてもらってるんですけども、ダイバーシティ委員会っていうのがあるんですね。でそこは、まあ、障害のことだったりとか、まあ、先ほど その長岡さんの児童養護施設のことだったりとか、あと、LGBTQ のことだったりとかっていうので、まあ、いろんなその当事者の方だったり関係者の方にこうお話をしていただいてみんなでこう勉強するっていうのをやってたりするんですが、その時に、NPO の、 リビットっていう団体さんがいらっしゃるんですけど、その、トランスジェンダーの方のお話を聞く機会があったんですね。でその方は、体は生まれた時、おぎゃーと生まれた時には女性として生まれたんだけれども、心は男性、自分は体は女性で生まれたけれども男性だと思って こう いるっていう方で、まあ、トランスジェンダー、逆もしかりで、男性として体は生まれたけれども心は女性っていう方もいらっしゃいます。トランスジェンダーって言います。あとは、まあ、LGBTQ って言うんですけれども、まあ、そんなことも私やっぱりまだまだ知らないことたくさんあるので、まあ、知りたいから始めたことなんですけども、 LGBTQ のお話をその時はさせていただきました。で、7回目のゲストは、新井さくらいろの会として、兄弟児、お兄さんが自閉症で、その弟さんの山田さんという方にゲストで来ていただきました。なんかこう、何が正しいとか何が正しくないとか、なんかないと思うんですよね。で、こう、なんだろうな、やっぱりその当事者の方じゃないとわからない思いってあると思うんですよね。でも、その当事じゃない周りの人がこういろんなことを言ったところで、やっぱり実際に当事者の思いってやっぱりその人じゃないとわからない。で、それもなかなか発信しづらい内容をFacebook で投稿されていて、まあ、もともとお知り合いだったんですけども、ぜひそのお話をラジオでしてくれませんかということでゲストに来ていただきました。まあ、この兄弟として自閉症を持つ弟、お兄さんを持つその弟としてやっぱり生まれ育っていろいろな、まあ、こう思いを持たれて大変な思いもされてきたっていうお話で、ただやっぱり根底に話を聞いてると、もう山田さんの中にすごく愛がある、でお兄さんのことを好きになれないって言ってるけれども、今もやっぱりいろんなその障害のある方の施設に行ったりだとか、そういう障害のあるお子さんの親御さんとお話ししたりだとか、やっぱり山田さんは山田さんなりに自分のできることを今一生懸命やられてるっていうのが、私はもう根底にもう本当に愛があるなって感じてお話をお聞きしました。そして8回目は、私の大好きな日本酒、青森の鳴海酒造店のご子息様2人、お兄さんと息子さんをお呼びしたんですけれども、やはり今横浜の方で2人とも、まあ、こうお勉強してるというか、自分なりにこうマーケティングだったりとか、お酒の勉強をまた違った形でお勉強されているんですけれども、やっぱり酒蔵に生まれ育った、そこにと、まあ、なんですかね、こう事業継承っていうのもやっぱりこう経営者の会で勉強してるのに興味があったので、その息子さんたちに酒蔵に生まれた子供と息子としてどんな思いで今いるのか、これからどうしていきたいのかっていうのを聞いてみたいなと思ってお呼びしたんですけれども、もうすごく二方ともしっかりされていて、やはり、まあ、酒蔵さん、そういうところって普通の企業の日じゃないぐらい の年数、企業的には200年300年って酒蔵さんが続いているので、それを守っていくってやっぱり相当な覚悟があったりとか、あと、まあ、不安もあったりすると思うんですよね。で出演していただいた時も、自分の代で守っていかれるのか不安だっていうお話もあったんですが、やはり私は日本酒伝道師として、日本の国酒である日本酒を愛する小島としては、もう精一杯日本酒をこう皆さんに知っていく活動を私なりにできたらなって、また改めて感じた回でした。そして、10回目はどんぐりの森という、同じラジオ、この夢の種ラジオで、私37期生なんですけれども、同じ同期で、あこさんという方もとっても素敵な方なんですけど、どんぐりの森の、番組に、私も出させていただいたんですけれども、あこさんにも出ていただきました。絵本をこう、なんだろう、私がこうゲストで出させていただいた時は、皆さんそれぞれ自分の好きな絵本を持ってきて、それにこう元にこう紐解いていくっていう、あこさんがそれがね本当に好き的なんですよね。で今私の地元でもある JR の中山駅でタマカフェっていう、素敵な、またこのオーナーさんが陽子さんっていう素敵な方なんですが、 そこのたまカフェが今シェアカフェって言って、曜日ごとにそのたまカフェを使って自分でこうやりお店ができるという。でそこであこさんが今おにぎりカフェふわりというのをやってらっしゃるんです。もう本当にこういう夢があるんだよねって話したのが本当にそのついそのちょっと前ぐらいで、あっという間にすごいスピードであこさん夢を形にして今頑張ってらっしゃいます。ぜひぜひ中山の玉カフェさん、おにぎりカフェふわり水曜日にやられてるので、皆さんにも行っていただきたいなと思います。そして11回目は日本酒伝道師、私5期生なんですけれども、同期である相岡太郎さんにご出演いただきました。この方もねまた面白くて、多彩なんですよ、話を聞いてると。その時も実際にその日本酒伝道師養成講座で自分で物語を作るんですよね。で酵母姫って言うて、あよこさんが作られた物語を実際にその場で、やっていただいたんですけれども、もう日本酒愛あふれるし、なんかこういろんなことをやられてるので、またあよこさんには別の視点からラジオ出演またお願いしたいなって思っていたりしました。はい、そして12回目がまた小島の一人語りで、2017年からお仕事外に出て会社作って始めたんですけれども、その前は本当にただの専業主婦で、農家もやっている、ところに嫁いだお嫁ちゃんだったんですね。それがそのなぜ今こういうことをやってるのかっていうのを、今の小島になるまでみたいな形でお話しさせていただいたかなと思います。ここまででだいたい半分というか22回までのうちの12回、こんな感じでしたってこう振り返りさせていただいたんですけれども、後半また13回目から振り返っていきたいと思います。
トークライブラジオ夢の種。
はい、それでは後半13回目からのちょっとまたお話を振り返っていきたいと思います。13回目はちょうど放送が1週目2週目に被る放送が私の誕生日だったんですね。で、これ収録なんですってお話しさせていただいてると思うんですけれども、うわ自分の誕生日に放送される回なんだと思って、これなんかちょっといつもと違うことやりたいなと思って、この13回目の8月の1週目2週目、2週目が8月8日なんですよ。パッパーの日で8月8日なんですけれども、この日に合わせて初めて外で収録してきました。で、私海が大好きで、たまに、この回でも話してるんですけど、一色海岸に朝早く起きて一人で運転して海を見ながらお日様が出てくるのを見て、波の音を聞いて癒されて、で充電して帰ってくるっていうのをたまに、本当に年に何回もないですけど、ちょっと充電したいなと思うと行くんですよね。で、私の充電場所で、外ロケっていうんですかね、やってみようかなと思って、この回は、外に行って海の波の音をバックにっていうのかな、しながら聞きながらちょっとお話をしたものを、スタジオでこうやってお話をしてる中にその収録したものを流してっていうのでやってみました。これは楽しかったですね。ちょっとまたやりたいなと思ってたんですけど、またぜひぜひ来年チャレンジしようと思います。そして14回目は私がこれ収録なのにお酒の会だったり、なんかこうゲストさんとお時間がある方はこの後、反省会と称して 日本酒を飲みに行くんですけれども、こんなね朝皆さん聞いてらっしゃるのにって感じですけど、でその時に横浜のうまみって、日本酒バルうまみっていう私がこう好きなお店があるんですが、そこの店長さんとスタッフさん、松本さんと遠田さんに出演いただきました。私この後の回ね、このうまみの社長さんにも出ていただくんですけれども、本当日本酒メインのお店なんですよね。でこれがうまみ、日本酒バルうまみが本店で、で2号店がすぐ2番館が徒歩何分ぐらいのところにあるんですよ。こんなすぐに本店と2番館があるんだって。で3店舗目が、JR の菊名駅にあるんですけれども、私全制覇したんですが、おのおのコンセプトがあって、やっぱりこうなるほどなって思ったんですけども、まあその遠田さんと松本さんととっても素敵な方なので、ぜひぜひ出てくださいと言って出させて、でご出演いただきました。なんかね、今思い出すと松本さんがめちゃめちゃ、店長の松本さんがめちゃめちゃ緊張してたのをちょっと思い出しましたね。はい。そして15回目が、ロジナスの山本さんにご出演いただいたんですけども、この山本さんは、先ほどもお話しした中小企業家同友会で、今ダイバーシティ委員会の委員長をされてるんですけれども、すごいいいとこと住んでるんじゃない、会社があって、会社訪問をしたんですよ。私放送をする前に山本さんの会社もちょっとよく知りたいと思って、で IT 系っていうんですかね、で、今ちょっと、コロナのもあってリモートでのお仕事が皆さん多いみたいなんですけど、月に1回やっぱり顔合わせをしようということで、月に1回皆さん集まってこうみんなでお話ししたり、ちょっとしたゲームをしたりで、お食事したり飲んだりしてっていうのをやって、それにちょっと小島参加させていただいて、なるほどなって、この山本さんすごく素敵な方なんですけども、お子さんがちょっと自閉症があったりするんですが、もうやっぱりね、ダイバーシティ委員会にいる皆さんってもう共に生きるがテーマなので、こうダイバーシティって言葉もなくなったらいいよねっていうふうに言ってるんですけど、ロジナスの山本さんご出演いただいて、いろんなお話をしていただきました。そしてまた16回目が一人語りで、小島一人でのらりくらりと話させていただいております。で17回目が、こちらは篠島さんという方にご出演いただいたんですけども、先ほどのどんぐりの森のあこさんもそうなんですけども、37期で同期で同期だったのが篠島さんのご出演いただいた旦那さんにご出演いただいたんですけども、奥様が同期で、なんだっけ、体調律の、ごめんなさい、ど忘れちゃった番組名、体調律ってやってらっしゃるんですよね。私その篠島さんに、奥様の方に体のメンテナンス、家族揃ってみんなうちは見てもらってるんですけれども、その篠島さんがこうメンテナンスでうちに来てくださるときに、ご家族の話をされ、ありがとうございます、 PA さんがホワイトボードに太陽の泉って番組書いてくれました、ありがとうございます、さすがさすがありがとうございます。そう、奥様の篠島さんの番組名太陽の泉です。日曜日にやってらっしゃる、朝7時半だったかな、放送されてますが、メンテナンスが来てくださるときに、ご家族の話をこういろいろしてくださるんですよ。では素敵な息子さんと娘さんと、あと旦那さんとご主人といろんなお話をしてくださってて、でわ、なんかこれご主人で、ご主人が篠島さんの会にご出演された時の話、あれを放送を聞いたんですよね。そしたらご主人すごくラジオ向きというか、声がすごく素敵で、でその時に聞いたら、なんかこれまだまだ篠島さんお話もっといろんな話聞けそうだと思って、奥様の方にぜひご主人にラジオに出てきていただきたいんですけどって言って出ていただいたんですね。息子さん今海外に海外での生活をされていて、なんだろう、本当にね、ご家族みんな なんだ、個性的というか皆さん違う感じで、息子さんはどっしりと動じない感じで、面白い、なんだろう、不思議なオーラを持ってる方で、で娘さんはトランポリン の選手で、もう今オリンピックを狙ってらっしゃるって、すごくもういいところまで行ってるんですよね。そう、そんなご家族のお話を聞いたり、まあ、篠島さんのご主人のいろんな活動されてるので、そんなお話も聞かせていただきました。で18回目は先ほどもお話ししたうまみの、私の日本酒バルうまみ横浜にあるお店の社長さんに出ていただいたんですね。でこれなんで社長さんにって思われるかなと思うんですが、お店で私、まあ、一人でも全然お店行って飲めちゃうんですけど、帰りに、この一人語りの帰りにうまみに寄って、でちょっと iPad 開きながらこう放送やつ振り返ってたりとかってしてたんですよね。でその時に、あ、そうだと思って、うまみバルってに調べてみたらホームページが出てきて、あれと思って、お店が3店舗あってって、こう会社の理念とか書いてあるんですよ。で、うわ、なんか飲み屋さんのこうお店調べようと思って、こんなホームページが出てきて、こんなすごいしっかりと理念とか書いてあるのってあまり見たことないと思って読んでいたら、その社長さんの思いが素晴らしかったんですよ。で、ぜひ社長さんのお話を聞きたいと思って、店長さんにお話ししたら、社長さんの方にアポ取ってくださって、ご出演いただけることになって、そうなんですよ。やっぱりなんかこう経営者の会でお勉強とかもしてるので、なんとなく目線がそういう目線で、理念とかなんかこう社長の思いとか事業継承とか、なんかそういうのにもすごく興味が出てきていて、この会は山崎さんのいろんな思いを聞くことができて、すごく勉強になりましたね。そしてまた19回目は一人語りで、のらりくらりと本当に一人語りだと、そう、さっきね、PA さんとも話してたんですけど、一人語りのが結構緊張するんですよね。原稿とか考えてなくて、なんとなく電車乗ってきて今日こんな話しようかなぐらいしか考えてないんですよ。なので話すネタ、自分でこうちゃんと時間の分話すネタあるんだろうかとか、まとめちゃんとできるだろうかとか、今も 手元にストップウォッチがあるので、気をつけて喋んなきゃなって思ってるんですけど、やっぱり、まあ、一人でのらりくらりと喋るのも楽しいですけど、ゲストさんを迎えしてこうお話しするのも私は結構楽しいなと思っていますね。そして20回目はお笑い芸人でもあり、ミュージシャンでもあり、舞台、今俳優としてやられているアップダウンの竹森さんにご出演いただきました。私は竹森さんとの出会いはまず音楽から入ったんですけれども、本当に素敵な歌を歌われるんですよね。シンガーソングライターなんですけど、でうちミドルスタジオっていうレンタルスペース事業やってるんですが、それの2017年の5月オープニングイベントやろうと思って企画した時に、そうだ、竹森さんに歌ってもらいたいと思って竹森さんにも歌っていただいたんですが、それを聞いてる方たちがこう涙しているのをもう今でも、もう忘れないですね。本当に素敵な歌声です。そしてこの前の回21回目は、杉原先生、私の日本酒の師匠に出ていただきました。結構ね、今回はね、いい感じに喋れたんじゃないかなと、最初に1回目に最初にゲストで来ていただ聞いた時はもう日本酒愛 あふれる小島の話と、なんかちょっと先生のお話なかなかこううまい感じでできなかったかなと思ったんですけど、今回はまあまあうまい感じで先生に日本酒のお話をしていただけたんじゃないかなと思っております。なんて話したらもう本当に終わっちゃって、これエンディングいきますよっていつも言うんですけど、もうこのまま行っちゃいます。はい、 PA さんありがとうございます。はい、もうこんな感じで2023年、最終回になりましたが、来年2024年度もまた、楽しくラジオ、放送していきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。今までの放送も、今ご紹介した21回目までの放送も、新井さくらいろ .com のさくらいろホームページに載せてありますと思います。間に合わせますので、ぜひぜひ皆さんご覧いただけたらと思います。では最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、 自分を信じて今日も良き日となりますように。皆さんご一緒に、みんなピンクになれ。ありがとうございました。恋が始まる。